ヨハネの福音書12章1節から11節の中から、マリアの油注ぎという題で説教いたします。イエス様は指名手配されていた最中、杉越の祭りの6日前にエルサレムのすぐ近く、ラザロのいたベタニアにやってきました。そこではイエス様を迎えて夕食会が開かれました。マルタはいつものように海外宿給仕に働いていて、前に墓からよみがえらせていただいたラザロはイエス様一行と一緒に食卓についていました。そこにマリアは高価なナルドの香油300グラム、1リトラーですが、を持って現れ、イエス様の足に塗り、髪の毛で拭ったのです。足に塗りというのはどういう形であったか気になりますが、ユダヤの宴席では低い食卓に片肘ついて体を斜めに寝そべったような姿勢で行われたと言われているので、イエス様に近づきやすいところはまず足であったのでしょう。香りが部屋いっぱいに広がった時、イスカリオテのユダが、もったいない。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さないのか、と咎めるように言ったのです。ユダは貧しい人々のことを心にかけて言ったのではなく、彼は金入れを預かっていたのに、その中から自分のためにごまかし盗んでいたからでした。マリアが持ってきた香油は誰のものでもない、彼女が大切にしていたものです。ユダヤでは娘たちは嫁入り道具にするため、高価な香油を少しずつ買っては貯めていたと言われています。ナルドというのはヒマラヤの山の中の村で、今でも栽培されているそうですが、ほとんど手に入らないそうです。この草の干したものは漢方薬の甘草香というものだそうです。1デナリは労働者の1日分の賃金でしたので、仮に1日1万円としても全部で300万円、半分としても150万円、相当のものです。でもこれはいくらに相当するという問題ではなく、マリアにとってイエス様は全てです。この方に自分自身の全てを捧げて従いたいと思った献身の思いの表現です。香油の値段の計算を始めたら、私たちもユダの価値観に引き込まれているのかもしれません。マリアはひたすらイエス・キリストに捧げたいと願って香油を注いだのですが、それが結果的に図らずもイエス・キリストの葬りの準備となったのです。イエス様が、そのままにしておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです、と弁護してくださったことでわかります。一方ユダは、先に言った運百万円という香油の値段が気になりました。でもそれが自分が預かっている金をごまかしていたことと何の関係があるのでしょうか。人はそれぞれ関心があるところ、大切にしているところが違います。俗にこだわりなどと言いますけども、食べ物の味にこだわる人、服装にこだわる人、メンツにこだわる人、義理人情に熱い人などなど、十人十色、その人の個性の一部にもなっているのでしょうね。皆さんもそれぞれ大切にしているこだわりがあると思います。ユダはお金にこだわる人、お金に執着する人になってしまったようです。はじめはイエス・キリストの教えに惹かれて弟子となり、自分の家を離れてイエス様の後についていくようになりました。几帳面で計算にも長けていたのでしょう。会計係を務めるようになりました。しかし 預かっていた金袋からいつも盗んでいたと書かれています。はじめはわずかな金を金袋から借りたつもりだったかもしれません。それがきっかけでいつしか預かっている中から習慣的にごまかすようになったのだと思います。人の良心が麻痺するのにさほど時間はかかりません。そしてそのことが彼の心に影を落として、次第に金銭にこだわる金の亡者になってしまったのです。モーセの十戒の第8回、盗んではならない、あるいは第10回の、むさぼってはならないという御言葉が、彼の心にチクチクと刺さったのかもしれません。その目から見て、マリアの振る舞いは、正気の沙汰ではありません。高価な香油を注ぐなどというのは、大金をドブに捨てると同じ、許すことのできない不当な行為に見えたのです。一方、マリアは言葉少ない人でしたが、こんな気持ちだったのではないかと思います。自分の信仰の導き手として、永遠の御国について教えてくれたお方、イエス様。かつて初めてベタニアにおいでになった時、その足元に座って何もかも忘れて聞いた神の国の福音の素晴らしさ。罪深い自分のようなものも悔い改めた時、すべての罪が許されて、清い神の子にしてくださったこと。天からの光が差してきたように、暗かった心が明るくなり、生まれ変わった新しい人生が開けました。そればかりではなく、愛する兄弟ラザロが死んだ時、墓の前で、ラザロよ、出てきなさい、という力強い御声。ラザロが布で巻かれたまま出てきた時に鳥肌が立って、いつまでも震えが止まらなかった。あの時感じた尊いお方への恐れ。聖なる神の子、愛にあふれ、弱い者、小さい者への優しさにあふれたお方。そのように自分の心に光を灯してくれたお方がイエス様でした。その方に危険が迫っているというただならぬ噂を聞いたのです。イエス様が指名手配になっている話に今しかないという気持ちで、自分の一番大切なものを捧げたいと思ったのです。その香油の高い香りは家いっぱいに広がり漂いました。マルコの福音書では頭に注いだと書いてあるので、合わせて考えると結局全身に注ぎ流れたのではないかと思われます。このあと数日のイエス様の最後の日々、イエス様の周りには福息とナルドの香りが立ち込めたことでしょう。それは誠に葬りにふさわしい香りでした。一方、ユダはこのあと決定的な場面を迎えて、イエス様を裏切ることになります。きっかけはわずかなことだったでしょう。わずかな金を使い込んでしまった後、イエス様に告白する機会を失って、次第に心がイエス様から離れてしまったのです。そうなる前、早いうちに告白し、悔い改め謝罪すれば許していただく道もあったのではないかと思います。そのユダと、イエス様に自分の最高のものを捧げたいと思ったマリアとの鮮やかな対照がこのポイントです。命まで捨てて私たちを救ってくださったイエス様に、私たちは何を捧げたらいいでしょうか。